どうぞペテロ第一の手紙の一章御言葉を開きいただきたいと思います。今特別賛美で聞いたようにハレルヤと、イエスはこの身を救いたまえり、ハレルヤと。神様は私たちを礼拝者として救ってくださいました。だから今日皆さんここにいらっしゃってるわけです。私たちが気をつけていなければならないことっていうのは、最初は神様を礼拝することが喜びだったのに、いつの間にかその喜びを失ってしまう。なんとなくこの日曜日のこの決められた時間に教会に来ることが目的になってしまって、来なければ何か災いがあるんじゃないかみたいな、そんな思いを持ってただなんとなくやってくる。そんなことに私たちはなってはならないわけです。神様はあなたを罪より救い出してくださった。それはこの神様の素晴らしい恵みをあなたが覚え、感謝し、この方を礼拝するためにです。ですから御言葉を見てみますと、何度も何度も繰り返し神様を礼拝しようという勧めが、呼びかけがあります。今日のこのテキストをご覧いただきますと、ペテロがそのことをまず最初に呼びかけています。3節のところをご覧いただきますと、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにって。ちゃんとペテロもそのこと分かってるんです。自分が生かされている目的っていうのはこの神様を褒めたたえることである。この素晴らしい神様をたたえることである。この方を礼拝することであるって。今日のテキストを見ていきますとね、このように話しているペテロがどんな思いを持ってそのことを進め、そして実際に彼自身が神を礼拝していたのか、そのことを我々は知っていくことができます。彼は喜び持って、感謝を持ってこの神様を讃え続けてました。礼拝者として生まれ変わった彼は、この神様を礼拝しながら日々を歩んでいたことを我々はこの御言葉を通して伺い知ることができるんです。それが救われた人の本当の姿です。罪許されて救われた者は、神様を心から礼拝する者へとなったんです。さあ、救われた私たち、神によってこの救いに預かった私たち、この救いが、この神様を褒めたたえる理由であることを、ペテロが私たちに教えてくれています。3節のところを続けてご覧いただきますと、こんなふうに記されています。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中が蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいましたって。なんであなたが神様を褒めたたえるのか、なんであなたが神様を礼拝するのか、その理由がここに記されてましたでしょ。その理由っていうのは、いろんな説明が加えられてますけれども、それは神様があなたを救ってくださったからだって。ご覧ください、3節のところに、新しく生まれさせてというふうに記されていました。新しく生まれた。救いの話じゃないですか。ちょうどイエス様とニコデモの話を思い出すと思います。そこで、イエス様がニコデモに対して、人は新しく生まれ変わらなければ、神の国を見ることはありませんってお話になったところがありました。人は新しく生まれ変わることがなければ、神の国を見ることがないって。何の話をしてるのか。救いに預かることなくして、永遠の命に至ることはないって。罪許されることなくして、天国で神と共に永遠を過ごすことはありえないということを言っているわけです。生まれ変わらなければならないって。で、この3節のところで、新しく生まれさせてというこの言葉です。この言葉自体そんなに難しい意味じゃないんですけれども、辞書を見てみますと非常に面白い意味がここには記されているんです。もちろんこの再び生まれるというふうな説明もなされているんですが、こんな説明があるんです。それは、再び、また新しく生まれるための原因となると書いてあるんです。いいです、皆さん。とても大切なことなんです。つまり前回も見てきたように、この救いという 素晴らしい祝福は、これは神様によってあなたに与えられたものであるということを、ここでもペテロが我々に教えようとしているんです。あなたがこの生まれ変わり、新生というものを体験できたのは、実はその原因はあなたにあるんじゃなくて、神様にあるんだと。神がそのことをなされたんだということをペテロが言ってるんです。しかもこの時世を見たときに、もうこれはもうすでに神様がかつて昔において決めておられたことであるということを言ってます。前回も見てきたように神様が私たちを選んでくださった。故に我々はこの救いに預かったわけですが、それを神様がお決めになったのは世界を作る前からだったって。私たちが生まれる前から神様はそのことを決めておられたんだということを見てきたわけです。そのことをここでまた再びペテロが私たちに教えてくれるわけです。いいですね、皆さん。あなたがこの救いに預かっているのは、あなたが生まれ変わったのは、あなたが神様によって礼拝者となったのは、これはすべてあなたの努力ではなくて神様の憐れみとその力による御業であるということ。そのことを彼は私たちに再び教えるわけです。ですから、3節見てください。神はご自分の大きな、何てあります?憐れみのゆえにと書いてあるじゃないですか。そのことをペテロは強調したいんです。神様の働きによって、信者が招き入れられた新しい関係を指しているんです。神様が招いてくださったから、このような神様と親しい交わりが持てる正しい関係へと我々は招き入れられたんです。それを成したのは神様です。ペテロが言いたいこと。あなたは礼拝者と変えられた。本当に救われたものっていうのは、神を礼拝するものであるって。なぜ私たちが神様を礼拝するのかっていうと、こんな素晴らしい祝福を、こんな素晴らしい救いを神様があなたや私にくださったから。そしてそのために私たちは、そのことを感謝し続けるために私たちは、この神様の憐れみというものを決して忘れてはならないんだとペテロが繰り返すわけです。この憐れみ、この言葉は愛という言葉に非常に関連したものです。で、今お話したこと、そのことをパウロの言葉を借りて見てみたいと思います。というのはパウロが非常に今お話してきたことをうまく説明しているからです。で、その箇所はエペソ人の手紙の2章のところです。342ページのところをお開きいただきたいと思います。新約聖書342ページ、エペソ人の手紙の2章です。この2章の1節のところからお読みしますと、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。一節二節が教えるのは、我々イエス・キリストを信じる前、神様によって救われる前は私たちは神ではなくて、サタンに従い、それに仕えていたんだということを教えています。故に私たちの生き方っていうのは三節が教えるように、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。私たちがしてきたことっていうのは我々の主人であるサタンを喜ばせることであって、だからサタンや悪霊たちのために備えられていた地獄に行く運命にあったんです。彼らのために備えられたその永遠の裁き、その地獄に、そのサタンに従うしもべたちは、全員そこへ彼と運命を共にするために向かっていたことをパウロはここで教えているわけです。しかも3節をご覧いただきますと、生まれながらに私たちはこの怒りを受けるべきものだったって。人生のある年齢に到達したときに私たちは罪を犯して神様の前に罪人となったんではなくて、生まれながらに我々は罪人であったんだということを教えています。私たちは生まれながらに神に逆らう者として生きてきました。逆らう者として生まれたんです。 4節を見てみますと、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。言いたいことが全部ここに明確に記されています。私たちが何か特別なことをしたから、神に喜ばれる行いをしたから、そういう人物になったから神様が救いをくれたんではないって。滅んで叱るべき私たち。自己こそがふさわしい私たちに対して神様が一方的にそんな私たちに救いの御手を差し伸べ、そんな私たちをそこから救い出してくださったんだって。だからこれは一方的な神の憐れみによるんだということをパウロが教えているわけで、そしてそれをペテロ自身も教えているわけであります。神様は私たちが、あなたや私が、どれほど罪に染まっているか、汚れているか、すなわち本当の姿をご存知です。悲しいのは知らなかったのは私たちだったんです。ソロモンがこんなことを言っています。人の目にはまっすぐに見える道がある。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは、死の道である。その道の終わりは死の道であるって。私たちはこう生きたらいいんだ、こう生きていこう、こうしたら楽しいって私たちが自分で考え選択してきたその道、その道が私たちを導こうとしていたところっていうのは祝福じゃなくて呪いだったんです。天国ではなくて永遠の裁きだったんです。そのことを我々知らずに自分の思いのままに好き勝手に我々は生きてきたって言います。そんな私たちに対して神様は一方的に救いの御手を差し伸べてくださったんです。この憐れみというものを忘れてはならないって。今のあなたがあるのは、罪許されて救いに預かったのは、あなたの功績にはよらないんだって。すべて 100% 神様の一方的な憐れみによるんだということをペテロは私たちに思い起こさせるんです。この憐れみという言葉はパウロもそしてペテロもよく使ってます。あのパウロは律法の要求を満足させることもできない欠陥ある人間に対して神様が憐れみを示したというふうな、そういう意味で憐れみという言葉を使ってます。ペテロはと言いますと、ペテロは苦しみの中にいる我々の不幸、悲しみに対して神が憐れみを示されたと、そういう意味で使うんです。しかしどちらにしても我々はどうすることもできない絶望的な状態にあった。我々がどんなに頑張ったって律法、つまり神様の要求しておられる正しさ、完全なものに我々到達することはできなかった。だから神が憐れみを示してくださった。我々は一生懸命頑張って生きてきた。しかし神様を忘れた人生というものに神の祝福はないです。神様の、神が唯一与えることのできる幸せを得ることなんかできないです。そのような中でもがき苦しんでいた私たちに対して神は憐れみを示してくださった。どちらにしても神なんです。褒められるのは神なんです。すごいのはこんな私たちが受ける資格のないもの、受けるに値しない、そんな素晴らしい祝福を神様が一方的に与えようとしてくださったんです。だから私たちは、この神様を称えようと言ったんです。で、3節のところ、こんなに細かく見なくてもいいのかもしれませんけれども、ちょっと皆さんに3節のところ、神様を褒め称えるというふうに、ペテロは言わずに、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようになんて、こんな風に書いてるじゃないですか。さーっと通ってもいいわけですけれども、しかしここにも大切な意味が含まれてるんです。なぜペテロはこういう言葉を選択したのか、その訳があります。 実はここを見てみますと、イエスが一体誰であるかということをペテロは教えようとしているんです。イエス様ってどういうお方なのか、イエス様は一体誰なのかを教えようとしている。イエスは完全な人であり完全な神様でした。そのことをここでペテロは教えようとしたんです。イエスの人間性を我々はここに見ることができるんです。罪以外は私たちと同じ人間であった、このイエス様。人であった彼は、この神様のことを、神と呼んでるんです。ちょうど我々がそうであるように。そして彼は、父というふうにも呼んでる。それはイエスの神性を表すんです。三位一体の神。三つの人格を持たれた一人の神様。その子なる神様が、この方のことを父と呼んでいる。ですから、そういったこともここに見ることができる。もちろん我々は信じた者は神の子供とされたわけですから、お父さんと呼べるわけです。しかしこのイエス様が、この父と言っているときに、それはご自分がこの父なる神様によって生まれたというよりも、三位一体というその聖書が教えてくださる神様を表している。その教えの中で、この方は父なる方であるという呼び方をしているんですね。ですから我々はそういったことを見ることができます。もう一つ我々がぜひ覚えておきたいことっていうのは、私たちの主イエス・キリストというふうに記されているところです。神様によってこの救いに預かった我々一人一人、当然あなたにとってイエス・キリストはあなたの主人であるはずです。繰り返し私たちはそのことに触れてきますけれども、私たちは自分の生き方をそのままにして、ただ天国に行きたいからイエス・キリストを信じましょうと、もししたんであればあなたの救いは間違っています。いいです。それは今まで誠の神様を知らなかった時と同じなので、自分の欲しいものを手に入れる次第に過ぎないんです。神様の教える、聖書が教える信仰というのはどういうものであったか、さっきエペソの2章で見たように、我々は神によって作られたものでした。何のために作ったのか、その神様を我々が愛して、その神様を信じて、その神様に従っていく、そのために作られた。しかし私たちはそのような生き方をせずに、自分勝手に自分の思いのままに神に逆らう生き方を選択し、神様に背いてきた。わかるでしょ？そういう間違った生き方をしてた。だから私たちは歩んできた方向が違いました。神様、私はあなたによって作られていながら、あなたを無視してあなたに逆らってました。私は間違ってましたって言って、神様の方を向き直すんです。それが我々が自分の罪を悔い改めたことになるんです。そして私たちの罪を許していただくために十字架にかかり、身代わりとなって死に三日後に約束通り蘇ってくださった、このイエス・キリストを救い主と受け入れているんです。ですから、イエス様があなたの主人でなければ、あなたの信仰はどこかおかしいんです。だってあなたは、かつては間違った主人に従ってきた。これからは正しい主人に従っていきましょう。そのことがなされたはずです。こうして御言葉を見ていきますと、ペテロが私たちの主イエス・キリストというふうに記しているのは、ペテロにとってイエス・キリストは彼の主人だったからです。ペテロはこのイエス・キリストを新しい主人とし、このイエス・キリストに従っていき、そして彼自身が作られた、彼自身が救われた目的、この神様を愛して、この神様の栄光のために生きていく、その生き方をしようとしてたから、ペテロにとってイエス・キリストは彼の主人なんです。いいです、皆さん。これが本当に救われた人の神様との関係なんです。いろんな人間の作った教理ってのがあります。でもこうして聖書を見たときに、そのように聖書が教えていることに我々は立つことです。人間の作った教理にはいろんな教理があります。それはみんな一致しない。私たちがすべきことは、聖書を見てその聖書の教えることに従うことです。 聖書は私たちに本当に救われたものっていうのは、このイエス・キリストを自分の主人としているものであると。そのことも、ここでペテロ自身がこの短いフレーズの中で私たちに教えてくれているわけです。さて、我々は神様によって救われたことを神様の前に感謝し、この方を称えるわけです。で、この救いってことを考えるときに、今からペテロは二つのことを我々に教えます。救いがあなたにもたらしてくれた二つの素晴らしい祝福です。イエス、そのことをぜひ覚えてください。あなたがイエス様を信じたことによって、あなたに与えられた素晴らしい二つの祝福は何であるか。一つ目は、あなたに生ける希望が与えられたと言っているんです。三節のところにそのことが出てきました。私たちを新しく生まれさせて、その次見てくださいます。生ける望みを持つようにしてくださいましたと、こんなふうに記されている。この生ける望み、また持つようにっていう言葉、これものすごく大切な意味を持っています。この生ける望みって、この生けるっていう言葉の意味は、生きているとか、命のあるとか、活気のあるというのはそういう意味です。つまりあなたが新しく生まれ変わったことによって、あなたは新しい神様からの祝福をいただいて、生きる人生が始まったって。その祝福とは何かっていうと希望なんです。だから新しい人生を歩んでいる、本当に救われた人のその特徴っていうのは希望を持っていることなんです。で、この持つようにっていうのも、実はこれは、生まれ変わった、新生をした新しく生まれ変わったことの結果を表しているんです。ですからこの三節のところでペテロが教えようとしたっていうのは、あなたが新しく生まれ変わったことによって何があなたにもたらされたのか。それはあなた自身が生ける望みを持って生きていくようにあなたは変えられたんだって。救われた時に神様があなたに生ける望みをくれたんです。希望を持って生きる人生、それは救われたあなたにしかできない生き方なんです。悪魔は非常に巧妙に私たちを誘惑します。今の世の中を見たときに、もうしばらく前からですけれども、このくよくよしない生き方として、物事をポジティブに考えましょうと。そんなふうに言われてきましたでしょ、ね、もうそういうふうに否定的に物事を見るんじゃなくて、みんな肯定的に、ね。そういうふうに捉えましょうって。皆さん、そういうことって世の中で言うでしょ、なんでそういうふうに言うのかっていうとね、世の中の人たちをますます誘惑しますし、我々クリスチャンも誘惑されていくんです。なぜかっていうと、我々クリスチャンでも同じようにいろんなことで悩み苦しむからです。毎日の生活においていろんな問題が出てくるときに我々の心は本当に沈んだりする。で、そういうときにもし私たちが聖書が何を言ってるかではなくて、世の中が何を言ってるかに目を向けて、そうか世の中はこう言ってるなと、ポジティブに物事を見たらいいんだと。悲観的に物事を見るんじゃなくて、肯定的に積極的にものを見たらいいんだっていう教えに耳を傾けるならば、一時的には良くても、それは続きません。イエス、そうしてあなたは再び失望するんです。そしてあなたがしていることは何かっていうと、神様の知恵とか神の力によって生きるべきなのに、あなたは世の知恵によって生きようとしている。だから行き詰まるんです。悪魔がすることは、信じてない人は、絶対にこの救いに預からないように誘惑します。ここにいらっしゃる、イエス様をお信じになっておられない皆さんを誘惑し続けています。こんな素晴らしい救いがあり、神様が罪の許しを与えようとしているのに、それを受け入れようとしないっていうのは、あなたが救われることを望んでないからです。サタンはそれを望んでないんです。だからいろんなことをして妨げをしようとします。救われたあなたに対してどうするか。あなたが神の御言葉に立って生きることを彼は望まないんです。あなたが御言葉に立って生きたときにあなたに変化が起こってくる。あなたが変えられていく。そうすると困るんです。だからどうするか。神ではなくて、御言葉ではなくて、他の方に目を向けるんです。一番都合がいいのは世の中です。 ですからクリスチャンでも多くの悩みを抱えながら生きているクリスチャンたちがたくさんいるんです。で、残念なことに彼らが頼りとしているのは御言葉ではなくて、この世の知恵だからです。ですからここで言われている生きる希望っていうのは、こんな世の中が与えるものとは違うんです。確かに私たちは、希望って考えたときに永遠の命、天国というものを考えてしまう。で、もちろんそのことを我々は覚えながら日々を生きていくわけです。でもそうしていながらも私たちは様々なことで失望します。神様が皆さんに、そして私に、イエス様を信じた我々に与えようとしたものっていうのは、どんな時でもこの希望が湧き上がってくるような人生です。皆さん覚えてます？イエス様が生ける水を与えるって水の話をしたとき、生ける水の話をしたときに、その生ける水ってその人のうちでどうなるって教えてました？その人のうちで泉となって湧き上がってくるって。これが神様の与える生ける水だ。そうすると、ここで言われているその生ける希望っていうのは死んだ希望じゃないんです。生きている希望なんです。その希望っていうのは信じた私たちのうちでちょうど泉となって水が湧き上がるように、この希望っていうのがどんどんどんどん私たちのうちで湧き上がってくるって言うんです。だからどのような状況に置かれてても、我々はその希望の中で生きていけるし、その希望によって我々は励まされていくんです。そのことをペテロはここで教えるわけです。今我々一人一人が考えなきゃいけないのはね、クリスチャンである皆さん、あなたは生ける希望を持って今日生きているかどうかです。本当にあなたの心の中には、確かにいろんな問題抱えているし、いろんな悩みはあっても、あなたの心の中に揺るぎない希望というのを持って生きているかです。そのような困難の中にあっても、神様がさ、どんなことを私を通して成してくださるのか、その希望と期待に心が溢れているか、満ち溢れているかどうかです。様々な状況を見て本当に絶望だ。光が見れない。希望の見れないような、そんな生き方をしていないかどうか。周りの人たちから見たときに、もう絶望的だと思えるような中にあっても、神様に対して希望を持っている。さあ、神がどんな技を成してくださるのか。そんな人生を生きていけるんです。問題はそんな人生をあなたが生きているかどうかなんです。じゃあ、このテキストは私たちにね、非常に親切に、どうしたらそういう人生を生きていけるのか、その鍵を二つ我々にくれるんです。です。一つ目は何かっていうと、キリストの復活をいつも覚えてなさいって言うんです。それを覚えていることによって、あなたはこういう生ける希望を持って生きていくことができるんです。つまりこの希望っていうのは何の根拠もない。ただそう信じなさいとか、そう思いなさいということではなかったんです。この三節の御言葉が教えるように、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによってと、このように記されている。つまり神様のくださる生ける希望っていうのは、イエス・キリストのその死からの復活に根拠を置いてるんだと言っています。だって復活という事実は、私たちに神様が全能であることを証明してくれたんです。でしょ？私たちがどうすることもできないことはいっぱいありますけれども、その中の一つは何か、最たるものは何かって言ったら、死に対して打ち勝つことです。我々はこの死に対してどうすることもできない。しかしイエス・キリストは完全とその死から蘇ってこられた。つまりその蘇りによって、神には、不可能なことがないということを明らかにしたんです。人間にはできないことでも神様にはできるんです。でもよく我々の信仰生活を見てみますとね、絶望と感じているときっていうのは、自分でできないと思ってるし、同時に、たとえ神であってもできないと思ってません？いかにそれが我々の不信仰かです。頭で分かってるんです。もう神様全能だってことを聞いてるんです。人にもそう言うんです。 しかし、いざそういう様々な苦しい境遇になったときに、我々は、この問題だけは神様であったとしても無理だ。だから希望がないんです。ペテロが言うのは、イエス様が蘇ってきたことを思い出してみなさいって。人間には不可能なこと。どんなに頑張ったって、どんなに努力したって、どんなに立派な薬ができたって、我々の力ではどうすることもできない、この死というものに神は完全と勝利された。それがあなたの神なんだ。だったらその方があなたを導いてくださってるんだっていう、この事実は少なくともあなたに希望をもたらすはずです。そのことを言うんです。また同時にこの復活というのは、神様が約束を守られる真実なお方であることを証明されたんです。神は約束を守られるんです。だって、復活っていうのは突然起こったんではなくて、ちゃんとそのことはイエス様ご自身がお話になっておられたじゃないですか。三日後に蘇るって言って、三日後に蘇ってきた。つまりそれはイエス様はおっしゃったことは絶対やるということです。ですから私たちがどう感じるかとかどう信じるかじゃない。この神様というのは言われたことは必ずなさる方、約束されたことは必ず守られる真実なお方。だから我々はどのような時にでもこの神様を見上げた時に希望を持ってその日を歩むことができるんです。よく私たちゴスペルでこんな歌を歌いますでしょ。イエスがいるからって。歌詞のコーラスのところでこういうんです。イエスがいるから明日は怖くないって。イエスがいるから恐れは消え、イエスがいるから、その次何て言いました？人生は素晴らしいって。歌うことは簡単でも、本当に私の人生は素晴らしいって。神様によって救われた人生は素晴らしいって。そう確信しながら、日々歩んでいる人がどれだけいるかです。早よ死にたいと。もうこんな苦しみから早よ解放されたいと、生まれたことを呪っている人は多い中、どうです、クリスチャンである皆さん。救いに預かった皆さん。さまざまな苦しみや困難や問題の中にあって、あなた希望を持って生きてます？どうしたら希望を持てるのか。しっかりどんな神様なのかを覚えることです。この方は死から蘇ってこられた。そんな神様なんだということを言うんです。その方がいてくださるから人生は素晴らしいんです。二つ目はね、イエス様の復活を覚えるだけじゃない。我々が本当にそのような希望を持って生きていくために必要なことって二つ目はね、御言葉を覚えることです。よく私たちは、信仰者の伝記なんか読むと励まされますでしょ。私も自分の本棚にいろんな宣教師の物語って残ってます。いろんな時にそれを読んで大きな励ましを受けました。なんで励まされたかっていうと、彼らの信仰に対して神様がちゃんと答えられたからです。神のすごい御業を見たからです。で、そのことが一番記されているのが、今皆さんが手にしておられる聖書です。この聖書を見たときに神様がどのようにかつての信仰者たちを扱ってこられたのかを見ることができます。だから、パウロはローマ人の手紙の15章の中で、昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。その次こう書いてあるんです。よく聞いててください。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせる。ためなのです。ローマ書の15章の4節の御言葉です。いいです、皆さん。なんで神様がこういう分厚い聖書を我々にくださったのか。旧約聖書を見たら、イエス・キリストのお生まれになる前のその信仰者たちの姿が記されています。また人間の罪が記されている。そしてそういったものに対して神様がどのように扱われたのか見ることができる。罪を犯し続けていく人間。神様のすごい御業を見てもすぐに神を忘れてしまう人間。そこに自分が描かれています。しかしそのような中にあって神様前に罪を告白していくなら神様は何度でも何度でも何度でも許し、素晴らしい祝福を与えてくださる。 そういう神なんだ。そのように扱われるんだっていう事実が私たちに大きな希望をくれるんです。そうかと。このように生きたらいいんだ。だから聖書が与えられているんです。あなたは私に忍耐と励ましと希望を与えるために、生きる希望、これが救われたあなたに与えられた神様からの素晴らしい祝福の一つです。どんな時にも神を見上げ期待して、さあどんな技を神様がしてくださるのか期待しましょう。そんな歩みをあなたはなしていくことができる。もう一つの祝福って言いますとね、これは四節のところに出てきます。資産を受け継ぐように神様はしてくださったんです。4節ご覧くださいますか。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。資産を神様くださった。イエス様を信じて救われた人に神様は資産を約束されています。しかも永遠の資産が約束されています。一体これ何のことなのかです。この資産とは一体何を指しているのかです。一言でそれを言うとしたら、神様から与えられる数々の祝福です。それがこの資産です。神様から与えられる数々の祝福です。例えば私たちに約束されているのは、我々はこの罪の体から解放されて栄光の体が与えられるということが約束されている。これも神様の祝福です。我々が永遠を過ごすところというのはもう完全なところです。罪のないところです。我々も罪がなくなるし、その世界に罪がないんだ。しかもこの完全な罪のない清い神様と自由に交わることができる。こういった祝福も神様が約束してくださった。そして、神様から褒美が与えられることも約束されてますでしょ？神様から褒美が与えられるって。この褒美っていうことを考えても、私たちが神様からいただくような、そんな資格のあるものではありません。神様があなたや私に褒美を与えてくださるって。そんな資格なんか私たちにない。だって、我々が救われたのも神様の御業でした。救われた後のクリスチャン生活の歩みにおいても、そこに働いてくださり、神様が喜ばれることをなさしめてくださったのは神の御業でした。私たちがなす神様に対するその御業、例えば教会においての奉仕である。何のために我々してるんでしょう。褒美をいただくためなんでしょう。いや、我々が神様のためにする奉仕っていうのは、私たちが神様に対して感謝してるからです。神様を愛するからです。いいです、皆さん。そのことをしっかり覚えて奉仕をしないと、我々は行き詰まります。すぐに喜びを失うんです。なんで私ばっかりだなんて思ってたの。神様の恵みというものをちゃんと理解したあなたは、その神様に何かお返ししようとするんです。もちろんもうあなたの命ではなくなった神様のものです。神様が託してくださった。そして神様が命を託してくださっただけない。私たちにいろんな賜物をくださった。じゃあ我々の神様に対してできることは何かって言ったら、神様はあなたは私を救ってくださり、このような祝福の中に入れてくださった。私は私の人生をもってあなたに仕えていきたい。あなたの素晴らしさを明かしていきたい。私は喜んで、このような働きをしていきましょう。それは人に見せるためでもない。人から褒められるためでもない。神様を愛するようにしていきます。だから奉仕っていうのは人から強制されてるもんじゃない。奉仕っていうのは神様によって自分が押し出されていくんです。そして不思議なことに神様私を使ってくださいって言ってる人はね、神様からいろんな働きに関しての重荷が与えられる。だってそれはみんな違うからです。ここにいらっしゃる方。我々がするのはみんながやってることをね、右に習えで同じようにしとけばいいって。でも真剣に神様、 私を使ってくださいという人は、いろんな重荷を皆さんのうちに与えてくださる。そうして始まるのが奉仕なんです。そこには正しい動機があります。救われたあなたが、神様に対してこの感謝を、この神様に対する不完全な愛であるけれども、その愛を何とか形で表していきたい。そうして生まれてくるのが奉仕だからです。でね、皆さん。クリスチャンである私たちはこの教会だけじゃないんです。皆さんが使わされている職場もそうだし、家庭もそうだし、学校もそうだし、すべてのことを我々はこの神様のためにするんです。で、そのことを覚えていないと、二面性や三面性のあるクリスチャンになってしまうんです。いいです。皆さんが会社に何で使わされているのか。それはあなたがそこにあって神様の素晴らしさを明かしするために使わされている。ですから仕事を精一杯、主のためになそうとするんです。人が何を言っていようと。あなたは神を見上げて、神の前に正しく、神の前に最善を尽くそうとするんです。家庭において何をするのか。あなたはその与えられているその家事というもの、家庭における責任というものを主のために精一杯しようとするんです。だってそれはあなたが神様を愛していることの証だから。あなたが学校でどうして勉強するのか、それによって人から褒められたのじゃないんです。それによってあなた自身が神様から与えられたその責任を精一杯主のために果たそうとするんです。そうして生きていくんです。我々のこの一生というのは、この地上における一生というのは、こんな素晴らしい祝福をくださった神様に対して、どのように応えていこうかとすることです。そのことを忘れてはならないんです。そのことをみんなが覚えてたら、働きに対してもっと積極的になるし、そして働きをしていない人に対する裁きもなくなってくるんです。神様は私たちに素晴らしい祝福をくださった。そして私たちは神様のためにこの地上を精一杯生きていこうとする。そしてなんとすごいことは、神の前に立ったときに、そのクリスチャンとして生きたその人生に対して神様ご褒美をくださるというんです。よくやったって。私たちが何をするか、神様とんでもありませんと。そういったことができたのも全部あなたの助けだ、助けがあったからです。だから私たちのせいじゃない、私たちがしたんじゃない、あなたがさせてくださったんだって言って私たちは神様に称える。神様に栄光を競おうとするんです。でも神様が約束してくださっているのは、我々がこの地上において、イエス様を信じた私たちがこの神様のために精一杯生きていこう、喜ばれる生き方をしていこうとするならば、神様はその生き方に対して報いをくれるって。そんなことも確かに約束されています。そのような資産があなたには約束されているんだ。しかも見てくださると、三つの形容詞がここに使われているんです。朽ちるとか、汚れるとか、消えるなんて。神様がくださるこの資産についての説明がなされています。朽ちるっていうのは腐らないとか、不滅のという意味です。この世の中の資産だったらすぐに腐ってしまいました。火事で焼けてしまうかもしれない。永遠に続くもの、残るものなんかありません。汚れることがない。汚染されてしまうことがない。いつも清いものだって。消えることがない。ちょうど花がしぼんで枯れてしまうような、美しさがなくなってしまうような、そういうもんじゃないって。その美しさは永続するんだって。こういうものこそ価値があるんだって言うんです。この世の富をどれだけ蓄えたって、それは永続するもんじゃないし。それは、あなたがこの地上にいるだけのことです。よく皆さん覚えてらっしゃるように、イエス様が自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。マタイの福音書の6章の19節から21節でイエス様はそうおっしゃった。マタイの6章の19から21です。宝を地上に積むのをやめなさいって。天に積みなさいって。そのために私たちは、今日と一日をどう生きるかということを考えて生きることです。あなたがすべてのことを神様に対する感謝の表現として、 神様を愛する上にしておられるならば、神様は喜んでくださるでしょう。でも、神様から目を背けてしまって、自分の思い通りに、自分のしたいように我々が歩んでるんだったら、皆さん、天に宝を積むことにはならないって。この地上の短い人生というもの、我々はこれまでどんなふうに生きてきたのかということを考えて、そしていつまでもいつまでもそのことの後悔がずっと尾を引いてしまうような、そんな生き方だけはしたくないですね。確かに振り返ってみたときに、私たちはあんなことしてしまった、こんなことしてしまった、無駄な歩みをしてしまった、後悔することたくさんあるかもしれない。でもいつまでも後悔しても、いつまで後悔しても、その後悔はあなたを変えることにならないんです、ね、悲しいことにはずっと後悔し続けている人です。そうするうちにだんだんだんだん惨めになっていく、ね、私たちがすることは、神様、私は間違ってたな、間違ってたって、無駄に過ごしてた、無駄に過ごしてた、でも今日からは変わります、神様、変えてくださいって、そうやって新しい歩みを始めていくことです。神様、そのことを望んでいらっしゃるし、そのチャンスを今日私たちにくださっているわけじゃないですか。さあ、このような神様が救いのゆえに与えてくださる素晴らしい祝福、この資産というもの、それは間違いなくあなたに与えられるんだということで、その確実性をこの4節の終わりと5節のところにペテロ教えてくれています。絶対にそれはあなたのために備えられているって。あなたがどんな風にそれを疑うことがあったとしても、この約束は間違いなくあなたに与えられたものだって。その確実性を教えるんです。4節の後半見ていただきますとね、これはあなた方のために天に蓄えられているのですって、こう、天に蓄えられているって言葉が出てきますでしょ。この蓄えられているって言葉の意味は、大切だから聞いておいてくださいね。見張るとか、監視するとか、固く守るとか、守り続けるという意味があるんです、この言葉。しかもこれは官僚系の受け身で書いてあるんです。つまりもう、あなたが一生懸命自分でこのような資産を蓄えたというよりも、神様が天にあなたのためにそれをもう蓄えてくださってるんだ。神がそのような祝福をあなたのためにもうすでに備えてくださって、用意してくださってるんだって言うんです。しかも、さっき意味を説明したときに、固く守るとか守り続けるという意味がこの蓄えるという言葉にあるって説明しましたでしょ。ですからペテロがここで言いたいことっていうのは、神がそれをあなたのために天に蓄えただけじゃない。神様がそれを失われないように守っていてくださるんだということを言っているんです。だから安心しろって言ったんです。神様がそれを守っていてくれるんだからって。よく我々どっか行くと、ホテルなんかに泊まると、貸金庫みたいなのがあります。セーフティーボックスみたいなのがあって、そこに貴重品を入れときなさい。じゃないと盗まれることがあるからって。そういうところに持ってって、そういうところにちゃんと預けます。そうすれば安全だ。神様は、あなたに約束されたこの素晴らしい祝福を、天のセーフティーボックスにちゃんと入れてくれてるって言うんです。絶対に失われることがないように。心配しなくていいって言うんです。これはもうあなたに約束したもんであり、絶対にあなたを失うことがない。しかももう一つ、この五節見てくださいます。あなた方は信仰により神の御力によって、次の言葉、守られておりてありますでしょ。終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。この守られておりという言葉も大切な言葉なんです。この言葉の意味も、見守るとか保護するという意味で、これは軍隊で用いる言葉なんです。兵士によって守られているという意味なんです、これ。外部からの攻撃に対して守っているという意味です。しかもここでは、 完了じゃなくて現在形の受け身を使っているということは、神様によって今もずっと守られ続けているということを言ったんです。エリス、神様がこのような祝福を守っていてくださり、必ずそれがあなたに与えられるように、神様が守り続けていてくださるんだって。この5節の後半のところにありました。終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくって。何の話を最後にペテロは言いたかったんでしょう。この救いっていうのは、罪が許された神の前に清い存在として立つことができるという、その救いの話をしているんじゃないです。よく義人というような言葉を使いますけれども、その意味をここで指してるんじゃない。イエス様を信じた者が日々の生活において罪が清められて、イエス・キリストに似た者に変えられていくという、この成果を指しているのでもありません。ここで言われている救いというのは、あなたが後に罪を犯すことのない栄光の体をいただくその時の話をしているんです。その救いの話なんです、ね。救いというのには過去があり、現在があり、そして未来があるんです。その未来の話です。後にあなたにはこのような素晴らしい栄光の体が与えられるんだって。これはもうすでにあなたに、あなたのために神様によって用意されているものなんだと。表されるっていうのは、隠されていたものが神様によって明らかになる。まだまだわからない多くのことがその時に明らかにされるっていうんです。終わりの時、イエス様が戻ってこられた時に。ちゃんと約束もされてるし、わからないこといっぱいあるけれども、イエス・キリストが戻ってきた時に、あなたたちにはその全てが明らかにされるし、そして、あなたは約束されていたように栄光の体をいただくものに変えられるんだって、ね。だから私たちの将来、私たちの未来っていうのを見たときに、我々はもう素晴らしい希望を持ってるんです。よろしいですか皆さん。この約束っていうのは、イエス様を信じているあなたに与えられている約束なんですよ。だからもしあなたが救われているかどうかっていうのをわからなければ、ちゃんと救いの確信を持つことです。救われておられなければ、この救いに預かることです。その時に初めてこの希望はあなたのものになるんです。この約束はあなたのものになるんです。こうして神様があなたをしっかりと守ってくださり、そしてこういう永遠の約束を、将来の希望をあなたに与えると言ってくださったんです。これが神様の祝福なんです。こういう祝福をあなたが救われることによっていただいたんだって言ったんです。もう一つだけ付け加えておきたいのは、この5節のところにこんなふうに出てくるんです。あなた方は信仰により神の御力により守られておりって。ありましたよね。非常にこの言葉っていうのは大切なんです。確かに今私たちは将来の話を見てきました。でもここでペテロが言いたいことっていうのは将来のことだけじゃないんです。今のことなんです。この神様の道からというのは、今私たちに必要なんです。そして今私たちに与えられ続けていくものなんです。どうしたらあなたや私が、今日教えられてきたように、本当に救われたことをいつも感謝しながら、生きていくようなものになれるのか。どんな大変な問題の中にあっても、希望をいつも抱きながら生きていけるのか。将来約束されているその資産というものをしっかり覚えながら、今日という一日を忠実に生きていくことにどうしたらなれるのか。そのすべての鍵がここに出てきたんです。そのすべての鍵は、それはこの神様の力なんだというんです。いいですか皆さん。クリスチャン生活の鍵というのは、この神の力をいただきながら生きることなんです。いいです。もし私たちが頑張りますとか私の力でやりますって言ったら、もう何度も言ったし、皆さんも何度も経験したように絶対失望します、ね。私は他の人に比べて意志が強いから大丈夫。 そして我々がすることっていうのは、我々がいろんなルールを設けたり、規則を決めて、これを実践したら大丈夫。人間ってそういうところに落ち込みやすいんです。だってそれによって自分を満足させるから。これだけのことをしたんだからって。朝4時に起きてるから大丈夫。1年に1回御言葉通読してるから大丈夫。毎日伝道してるから大丈夫。毎日祈ってるから大丈夫。本当はあなたも私も分かってるんです。大丈夫じゃないこと。私たちに必要なのは神の力なんです。だからペテロはそう教えたんです。神の道からによって守られてるって。そして神の道からによって今日と一日を生きていくことが必要なんです。そのために私たちは自分自身の弱さ、愚かさというものをしっかりと覚えることです。最後にコリント第2の手紙の11章の御言葉を開けてみてください。328ページのところ、コリント第2の手紙の11章です。コリント第2の手紙の11章の30節のところ、328ページのところに、もしどうしても誇る必要があるなら私は自分の弱さを誇りますって書いてますね。ペテロはこの、パウロはこの11章のところで、自分自身のそのことについて、いろんな経験を彼自身が語ってきましたでしょ。でも、パウロはこんな経験をしたとか、そんなことを誇りたくなかった。彼があえて誇るとしたら何か、30節にあったように、どうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇る。12章になって、12章の5節にこのような人について私は誇るのです。しかし私自身について私、自分の弱さ以外には誇りません。9節にあります。最後のところに、私はキリストの力を私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって。いいです。彼は繰り返すそのことを教えて、何を誇るか。私は自分の弱さを誇りますって。私はこれだけのことを達成したとか、これだけのことをしてきた。そんなことを彼自身誇れたんですけども、そんなの虚しいことをしてた。彼が誇れたのは、また誇ろうとしたのは、自分は弱いんだということだったんです。なんでそうしたのか。その鍵がこの12章の、コリント第2の12章の9節、皆さんのよくご存知の御言葉に出てくるんです。それは、キリストの力が私を覆うためにとあったんです。その前のところに、私の恵みはあなたに十分だというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからだって。パウロが願ったことは、自分が褒められることじゃなかった。パウロが願ったことは、自分のうちにおられるこの偉大な神様が褒められることだった。そのためにどうしたらいいか。この方の助けが必要だったんです。だから彼は、自分の知恵とか自分の力とか自分の経験とかじゃなくて、神様の知恵とか力と導きに従って生きようとしたんです。これが皆さん、信仰生活の鍵なんです。神の力がいるんです。神様は、私はあなたに助けを求めます。あなたの助けがいります。どうぞ助けてください。励ましてください。力づけてください。そうして我々はこの神様の前に、常に助けを求めていく。だからここに記されたペテロ第一の手紙の一章の5節に信仰によりとあったんです。常にこの方を仰ぎ見て、常にこの方の前に自らを委ねていこうとしたんです。彼の強い意志じゃなかったんです。彼が自分で立てた計画ではなかったんです。いつも彼は神様が必要であるということを認めて、神の前に助けを求め続けた。神を信頼し続けた。その生き方が、いいですか？その生き方が神の栄光を表す生き方となったんです。そしてペテロは同じことを言っているんです。あなたや私が、私たちじゃなくて、 私たちを憐れんでくださり、この救いに招き入れてくださった神様、そして今日も生かしてくださっているその神様は、この方の栄光が我々を通して明らかにされていくことを望んでいる。そしてそれが明らかにされていくために必要なのは、あなたがこの方を信頼して、この方を信じて、この方に委ねて生きていくことなんです。神様、私は弱いです。助けが必要です。知恵が必要です。どうぞ私を助けてくださいって。その歩み、その継続した歩みが、パウロによって、そしてこのペテロによって教えられた生き方なんです。御言葉っていうのは本当にクリアに私たちにそのことを教えてくれる。神様が言いたいことっていうのは非常に鮮明です。で、今我々が自分に問いかけないかんことは、そうするかどうかです。そうしたいかどうかです。やります、神様。私を見といてください。失敗します。やります、神様。あなたの助けによって。その時に神があなたを使って働いていかれるんです。それを考えるだけでも希望が湧いてきません？この地上はあと残された何年か知りません。何ヶ月かも知らない、何週間か知らない、どれだか分かんないけども、少なくともそうして我々生きていくことができるし、そして私たちは神様が約束されたように、こんなあなたや私を使ってくださる、そして栄光を表してくださるという希望で生きていけるんです。そうして生きていきませんかって。そんな人生をこれから過ごしませんかって。神様は私たちにチャレンジしてくださる。どうなさいます、皆さん。私はこんなふうに生きていきたいと神様の前に決心します。そして皆さんがそのような決心をなさることを信じます。そして、この地上の短い間、神様の栄光のために使っていただこうじゃないですか。神は使ってくださる。父なる神様、あなたの御言葉を私たちは心から感謝します。一方的な愛と憐れみによって、こんな素晴らしい救いの中にあなたは招き入れてくださいました。確かに天国が与えられた。しかし同時に、こんな生ける希望が与えられている。正直言ってそのことを忘れて生きていました。神様、私たちは今あなたの前に罪を告白します。あなたを疑い、あなたの言われたことを信じないでいた私たち、どうぞ神様、今から今日から神様に期待する信仰者として、神様にすべてを委ねて歩む信仰者としての歩みを始めていきたいと願います。どうぞ我々を助けてください。そして私たちをどうぞ神様、御心に従って変えていってください。私たちが誇るのは私たちの弱さであり、私たちが誇るのは、こんな私たちを救い出してくださり、こんな私たちを生かしてくださり、こんな私たちを用いてくださる、偉大な偉大なあなたです。このあなたの栄光のために、今日から生きていくことができますように。主の恵みを心から感謝して、この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。